おはようございます。私は青少年本部講師の辻田昌司です。本日は前青少年総裁谷口清張先生のご著書、自由自在を得るためにをテキストに、言葉が人生を作るというテーマでお話しさせていただきます。前回は脳と心の関係を説明し、意志の力より想像力が強いことをお話ししましたが、その想像力でも思い込みのようなものになるともっと強い想像力があります。今日はまずその話をしてみます。医学の用語にプラシーボ効果というものがあります。プラシーボというのは偽薬、偽の薬のことです。1970年アメリカのカリフォルニア大学で歯の親知らずを抜き、その直後に痛みを抑える鎮痛剤のモルフィネを投与する実験をしたそうです。ただし、半数の人には本物のモルヒネを、残りの人には効果のない偽の薬を投与しました。実験を受けた人は、全員モルヒネを投与されたと信じています。すると、その結果どうなったかと言いますと、偽の薬を投与された人の6割にモルヒネと同じような強い鎮痛効果が見られたそうです。そして調べてみると、その人たちの脳内には、モルフィネの150倍から200倍の麻酔効果がある物質が合成され、分泌されていることが分かりました。偽の薬を投与された人たちは、医師の力で痛みを我慢していたのではなく、モルフィネを打っているから安心と思い込み、思い込むことで、現に自ら麻酔効果のある物質を合成していたのです。余談ですが、この実験結果から脳内ホルモンの発見につながったといいます。これは、思い込みが自律神経系に作用し、麻酔効果のあるホルモンを分泌したという例ですが、この思い込みよりも強い想像力を持つのが感情です。例えば、心の中で顔が赤くなる、顔が赤くなると思っても、なかなか顔は赤くなりませんが、実際に何か決まりの悪いことをしたり、好きな人に出会って顔を見合わせたりしたら、恥ずかしくて顔が赤くなります。このように感情は身体に強い影響を及ぼすのです。ですから、この感情を良い方向に使えば、良いことが実現する力になるということになるわけです。それでは、この感情を良い方向に使うにはどうすればいいでしょうか。その一つの方法に言葉の力を使うということがあります。言葉には人を動かす力があるのです。例えば、失恋をして辛い時など、そのことを気を許した親しい友達に話すると、言えば言うほど涙が出てきて止まらなくなってしまいます。それは自分が語る悲しいという言葉の力によって、どんどん悲しいという気持ちが強まっていくからです。2年前、私の父親が亡くなったのですが、その臨終に立ち会った時は、感情を抑えていたのか、悲しみや涙が出ませんでした。ところがしばらくして、自分が頼りにしていた方に、電話で父が死にました。と言葉に出して告げたとき、感情が抑えられなくなり、電話の前で嗚咽してしまいました。このように言葉には、自律神経系を通じて脳に働きかけ、ホルモンを分泌させて、身体に影響を与える力があるのです。心を動かし、体を動かし、人を動かす力を持っているのが言葉なのです。ですから、言葉の使い方一つで、私たちも人生をより良い方向に向けることができるんです。青少年が立教したのは雑誌青少年が発刊された昭和5年3月1日ですが、その雑誌に発表された7つの光明宣言の一つに、我らは神の子として無限の可能性を内に包囲し、言葉の創価力を駆使して大自在の境に達し得ることを信ず、とあります。そのように青少年では人間には神の子としての無限の可能性があり、それを引き出す手段として言葉の力、言葉の創価力を使うんです。言葉にはあらゆるものを動かす力があり、人生に大きな影響を与える力があるのです。本日のテキスト、自由自在を得るために、に、俳優の武田鉄矢さんの話が載っていますので紹介いたします。213ページから214ページを朗読いたします。少年時代の話で、こんな体験が書いてあった。彼は運動が下手で成績もあまり良くない。 家も貧しくて、グさんという母はミシンの内職をして、タバコや豆腐なども売っていた。昭和24年福岡県の生まれで、7人兄弟姉妹の末っ子だ。父の吉本さんは鉄工所に勤めているが、元は熊本県の生まれで、陸軍二等兵として参戦したこともある。さて、哲也くんが小学2年生の時、いつもは2や3が並んでいる通信簿に、珍しく5が一つだけ立っていた。それは図工欄で、彼の絵に影がうまくつけてあるというので褒められたからだ。その通信簿を持って喜んで家に帰り、母に見せた。その少し前に、哲也くんは母に、ねえ母ちゃん、生活保護って何？と聞いたことがあった。すると、イクさんは、あんまり貧乏やけん、国から褒美が出るったい。褒美がもらえるとよかねえ、うちももらおう。うちはまだもらえん。貧乏が他人けん。何事もそう。一つの言葉やり通したら褒美がもらえると。貧乏も相対、よう覚えとけ。と素敵な教えを与えたものだ。朗読終わります。武田鉄矢さんの家は貧しいのですが、お父さんは経済関連がなかったようで、給料が入ると気が大きくなって、大盤振る舞いをして、その日に飲んで、給料のほとんどを使ってしまうことが多かったようです。そういう時に限って、罰が悪いのか、お父さんは高価なものを買ってきたそうです。ある日、お父さんがお酒を飲んで、上機嫌で家に帰ってきて、子供の前にバナナを一つさ、どさっと置いたのでした。当時のバナナは高級な果物で、病気のお見舞いでもらった時ぐらいしか食べられないものでした。子供たちが飛びついて取り合いをしていたら、お母さんが血相を変えて、父ちゃん、給料はどげんしたとな、どうなったと叫ぶ。給料は全部飲んできて、バナナぐらいでごまかされると思っとっとね、とお母さんが言うと、お父さんはやかましかと言って大喧嘩になる。そんな状態だったそうです。だからお母さんも苦労が絶えなかったと言います。さてそんなお母さんは、武田さんが初めて語のついた通信簿を見せたとき、どうしたでしょうか。続いてテキストの214ページから216ページを朗読いたします。だから子供に決して甘くはない母だが、たった一つ語がついた通信簿を見せたとき、どんな態度を取られたか、こう書いてある。私は通信簿を広げ、イクシャンの前に広げて突き出した。何か、図工やないか。図工やったらバカでも取る。算数か国語で語を取らにはつまらん。私はイクシャンがそんな風に言うだろうと思っていた。子供の私でも図工という教科が頭の良し悪しに関係のないことを分かっていた。何の間違いで語場をもろうたとか、イクシャンは似たりと笑ってそう言うかもしれないとも予想していた。ところが違っていた。イクシャンは語を見つめていた。その後イクシャンは異常な行動に出た。無言のまま立ち上がり、その通信簿を押しいただくようにして、神棚の下へ行った。通信簿を神棚へ乗せて、イクシャンは柏で折った。両手を合わせたまま、イクシャンは天のどこかにいるらしい神様に神妙に報告した。家庭教師もつけんとに、徹夜が5羽取りました。イクシャンの声は少し潤んでいた。8歳の私はいいことをしたのか、悪いことをしたのかわからなくなり、べそをかいているイクシャンの後ろ姿をぼんやり眺めるしかなかった。このようにたった一つ、どうかに優れた点か美点を見つけたら、それを心から褒め、感謝すると、その美点は広がり、深まり、人の中に隠れている神聖仏性が現状してくるものである。なぜなら、人は皆神の子であり、無限力を内包しているからだ。この神の子無限力を、自覚することぐらい自信のつくことはない。けれどもこの無限力は肉体についた力でなく、霊すなわち人間の本性、実相人間の力である。不老不死なる神の子人間の力なのである。朗読を終わります。このように武田さんは家庭教師もつけんとに父が5羽取りましたという母親の言葉に感動したわけで、言葉にはあらゆるものを動かす力があるのです。 続いて本日のテキストの11ページを朗読いたします。成長の絵では言葉の力ということを強調している。そして言葉は心、空、意の三合といって、口で言う言葉、口ばかりではなく、心、行為や意、心の思いなどもすべて言葉である。さらにその重なりにあったものも合と呼ぶから三合とも言い、それが人々の運命を作っていくと説くのである。これは仏教的な言葉遣いだが、一般的には合の法則と言い、善合が善果となり、悪合が悪果をもたらすから、善をなし、悪をなすなと教える。すなわち、諸悪まくさ、修善奉行というのである。朗読終わります。諸悪まくさ、修善奉行とは簡単に言いますと、悪いことをするな、良いことをしなさいという意味で、中国の詩人、白居易が、そう、道林禅師に仏教の極意を尋ねた時の禅師の答えです。悪いことをするな、良いことをしなさいと言われて、それは3歳の幼子でも言えることだ、と白居易が言うと、禅師は、3歳の幼子でも言えるが、80歳の老人でもこれを行うことは難しいと言い、大反省した白居易が感謝し、礼拝して去ったというエピソードが残っています。言葉を良い方向に使って、良いこと、善を行うことで良い人生、良い運命が作られていくということなのです。これは個人のみならず、国や人類においても言えることなのです。皆さんも人の良い点、物事の良い点を見て、言葉で良いことを表現していきましょう。そうすれば必ず素晴らしい人生、素晴らしい運命が開けるに違いありません。次回は世界平和について考えてみたいと思います。それでは時間になりましたので、本日はこれで終わらせていただきます。